QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。372回、6月13日でございますね。6月に入りましてね、この梅雨の時期でございますけどもね、皆さんいかがでございますかね。この時期結構ですね、雷がね、こう発生する時期になるんですよね。この辺りがね、非常に嫌な時期ですよね、アマチュア無線局にとりましてはね。まあ、私もねこのねアンテナはね、しょぼしょぼ上げておりますけれどもね、やはり、雷が鳴ってくるとこう急にね、そわそわし始めるというのがね常でございますけどもね、こういう時にはアンテナのコネクターからね、ケーブルを抜いて、でまたあとさらには無線機関係の電源も、全部外すと、これがもうね一番ですね。もう完全に浮かした状態にしないといざという時にですね、かなりの被害が出てしまう可能性がね非常に高いのでね、これは毎回やってることでございますけどもね、あとはもう神のみぞ知るということでね、ございます。まあ、アマチュア局の中にもですね、この雷のね、直雷を受けたっていうね方もいましてですね、いろいろとお話を聞くことがありますけどもね、まあ被害が甚大であったっていう方もおられますしね、まあ、直雷ですとしょうがないですけどね、以前に誘導雷でですね、やはり無線機の一部じゃないな、ほぼ全てだな、それからつながっていたですね機械類がですね結構壊れちゃった時がありました。あの時はびっくりしましたよね。たまたま留守の時にね、近くで落雷がありましてね、誘導を受けたっていうのがありましたけどもね、あの時はね大変だったんですけどもね、ちょうど火災保険ね、保険に入っておりましたのでですね、そちらで、使って、ほぼですね、修理費は全部回収ができたっていうそういう記憶がありますけどもね、そういういざという時のための保険でございますけどもね、しっかり考えたいと思います。はい、では372回早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーでございます。早速お送りしたいと思いますけどもね、今日はですね放送回372回ね、この372という数字を見てですね、やっぱりですね 2SC の37にやっぱこれですよね、やっぱりね、やっぱこの372というと、昔懐かしいね、もう今はもう当然廃盤になってしまいましたけどもね、 2SC37 にこの石よく使われておりましたよね。昔のね、大昔の無線機をね、開けますと大量に出てきますよね。これと合わせて FET が 2SK19 なんてね、3SK55 なんてありましたけどもね、懐かしいですよね。この372っていう数字はね、やはりどうしてもこのね、電子工作を始めた頃に、最初に使い始めたね、トランジスタがこの372でございましたからね、懐かしいなというふうにね、日にちといいますかこの回数を見てですね、そんなふうに思いましたけどもね、はい、皆さんはどうでしょうかね、372ね、372というとね、やはり 2SC っていうふうにね出てくるのかなという気がいたしますけどもね、はい。さあ、というわけで今日はですね、これからあるコンテストのご紹介をちょっとねしておきたいなというふうに思うんですけどもね、 ですね、まずはですね、なかなかですねこのグリッドロケーターをね、最近はあの FT8 とかねデジタル関係でですね、グリッドロケーター、またあの6メーターの方でですね DX との更新の時によくですねグリッドロケーターをね、伝えたりしておりますけど、このグリッドロケーターのですね、交換をするコンテスト、これがあるんですよね。 ACC ロケーターコンテスト2019ということで、これがですね、来週かな、2019年6月17日月曜日の0時0分からですね、23日日曜日23時59分ね、6月父の日の翌月曜日という、そこから1週間というねマラソンコンテストということでございますけどもね、なんとですね 430MHz の活性化ということでね、グリッドロケーターの普及というようなことでですね、インターナショナルアワードチェイサーズクラブ ACC ですね、こちらがですね、主催をしているということですね。参加資格はですね国内アマチュア個人局で、社団局は ACC のですね各支部所属の社団局のみとなります。これらの ACC クラブ局は特典サービスのための運用を行うということでございますね。一般のクラブ局はありませんということでね、まあこれはあの430メガでですねモードはすべて、のモードで、種目は設けませんということですからね、これ面白いですよね。はい、まあ、あの PM95 ここは SR かな、西東京市はね、このね、GL6 桁をコンテストナンバ ー、そしてを、RST レポートに付加して、交換するということですね。で ACC のメンバーはね、RST レポートの後に、メンバーの M というものが入るということですね。これね本当にグリッドロケーターね、最近は本当にあのデジタルの方でですね、よくねこの、初期設定のところとかですね、時局の設定で、入れてる方がね非常に多くなりましたんで、自分の局の、グリッドロケーターは何であるかというのがですね分かってる方がですね結構いらっしゃるのかなという、気がいたしますね。そしてこのコンテスト430メガだけっていうのがね非常に面白いですよね。で日にちが違えば運用地の変更は可能ですと、ログに C 群区ナンバー及び詳細町村名を記入してくださいよということですね。それとロールコール中の更新も有効ですと、いろんなロールコールありますからね、日が違えば ACC クラブ局と重複の更新も可能ですということですからね。このあたりがね430のみのね、コンテストということですからね。禁止事項といたしましては呼び出し周波数での更新はダメです。これはもう当然ですね。それと2波以上の同時電波の発射、これもダメです。またレピーターの使用、これもダメですということですね。ACC クラブ局を除き同一局との重複更新、これはモードに関わらずダメですと。一般社団局との更新は無効、これはね、先ほどご説明した通りでございますね。それと ACC ナンバーの ACC メンバー局のですね一般局としての参加、これもですね一応禁止ということになっているようでございますね。で ACC クラブ局とのですね更新でグリッドロケーターの更新、交換ですね、これは5点、ACC メンバー局との更新で、グリッドロケーターの更新は交換があった場合は3点、一般局との更新で、グリッドロケーターの更新があった場合は2点、一般局とメンバー局との更新でグリッドロケーターの更新がないという場合は1点ということになるということですね。でマルチプライヤーは運用日数、これは7日間ですから最大7マルチ、それから異なるグリッドロケーター6桁の数と、これの総得点ということになりますね。これがですね非常に面白いというかですね、430メガということとグリッドロケーターの交換ということですからね、なかなかね430でグリッドロケーターの数を競うというのは難しいですよね。この利得の高いアンテナね、スタックを使ったりとかですね、またあるいは、ロケのいい場所ね、そういったところへ移動運用するとかですね、そんな形で、チャレンジをするということがね必須かなという感じでございますけどもね、当局は逆に言うと430は GP でやってますから、なかなか難しいのかなという気がいたしますけどもね、相手局の設備に助けられてですね稼ぐということもできるかもしれませんけどもね。はい、そしてですね、書類提出、ログ提出は7月23日必着ですということですね。この7月の23日必着ですからね、これをまず忘れないようにしてくださいということですね。 JR 形式のサマリーシート、ログシート、また同等のものに必要事項を記入して郵送、それから、メール添付で、の提出の場合には、いわゆるですね、JR のログシート、ログファイルですね、JR の形式の電子ログ、それからテキスト形式、とかですね、またですね、Excel ファイルや、ハムログの CSV 形式のファイル、これもですね、全部受け付けられるということなんですよね。まあ、詳しくはですね、サイトを見ていただきたいなというふうに思いますけどもね、このあたりがですね、非常に柔軟ですよね。はい。それから参加賞がありましてですね、ログ提出時に査正、82円の切手を貼ったですね、4号封筒、これに、自分の住所や、送り先、こちらを同封した局に対しては参加賞ももらえますよということですね。それと入賞についてはメンバー局部門と一般部門でそれぞれ1位から3位まで入賞局に賞状を送りますということでございますね。ね、これはなかなかね面白いコンテストだというふうに思いますのでね、ぜひぜひ皆さん参加をしてみてください。来週かな、こちらがですね6月17日月曜日、6月の父の日の翌月曜日から1週間、23日日曜日の23時59分までの開催です。マラソンコンテストでございますからね、じゃんじゃん参加をしてみてください。まあ、これは非常に面白いコンテストだなということでね、ご紹介させていただきました。はい。そしてもう一つですね、ご紹介したいのが、この JAG ですね、ジャパンアワードハンターズグループ QSO パーティーがありまして、実はこれがですねワーク部門ね、ワークバンドの部門ということがありまして、これがね6月29日の土曜日の6時から30日日曜日の21時までの間開催ということでね、これ QSO パーティーということになりますけどもね、こちらがございます。これが周波数が10メガ18メガ24メガとこのねワークバンドでございますよ。これがなかなか珍しいですよね。はい。参加部門についてはですね、 JAG の、メンバ ーまたは一般局ということで、それぞれ、電話部門、電信部門、デジタル部門ということになっております。で、各部門に別々でエントリーももちろんできますということですからね、これがなかなか面白いですよね。で、更新方法につきましては、会員局、一般局とも全アマチュア局との更新ということになりますね。コンテストナンバーね、コンテストナンバーについては、RST レポートプラス会員番号、一般局は RST のみということになります。これはあの QSO パーティーになりますのでね、QSO パーティーということでこういった形でのコンテストというかですね、QSO パーティーになるということでございますね。これねアワードハンターズグループということでね、非常にあの面白いコンテストだなと思うのはね、このワークバンドをね使うコンテストっていうのはなかなかねないのでね、はい。まあ、レギュラーバンドとワークバンドってね今こうどうしてもですね切り分けてるんですけど、もうワークバンドこれもう何年経ちますかね、ずっと経ってますんでね、これがなかなかね、世界のコンテストではですね、このワークバンド含めてのコンテストね、普及しつつあるんですけどね、やはりまだ JA のコンテストの中ではワークバンド含めたコンテストなかなかないもんですからね、こういった形でですね QSO パーティーでございますけどもね、参加することができますのでね、ぜひあのご興味のある方はですね参加をしてみてはいかがかなというふうに思います。締め切りはですね7月30日で、郵送の場合は消印が有効ということですね。そして E メールの場合には、指定された E メールの方で送ってくださいということでねございますけど、まあこのね、QSO パーティーちょっと私もマッチしてみようかなと思うんですけど、まあ面白いのがね、この先ほどのですねグリッドロケーターを使うっていうのもありましたけど、ワークバンドのですねこういった QSO パーティーも面白いのでね、またまた賑やかになるといいかなという気がいたしますね。またね18メガ24メガね、最近もコンディションの方がですねハイバンド良くなってきましたんでね、このあたり面白そうだなという気がいたします。こちらの方の詳しいですね、内容につきましては、JAG ジャパンアワードハンターズグループのホームページをご覧いただければというふうに思います。非常にね簡単なあのルールでございますのでね、参加しやすいかなと思います。一般局の場合にはね RST レポートのみということになってますんでね、ぜひぜひ楽しんでいただければというふうに思います。はい。それではこの辺で楽曲をですね1曲を紹介したいと思います。今日はですね、TOKIO のですね空船、これをねお送りしたいなというふうに思いますけどもね、これもヒットした曲でございますけどもね、 TOKIO といえばね、鉄腕ダッシュという番組ありましてね、毎回いろいろ面白いですよね。はい、まあ、ちょっといろいろありましたけどね、今彼らね頑張っておられますからね、いろいろと応援したいなと思うんですけどもね。はい、ダッシュ島ね、Google Earth でですね、ダッシュ島がもう検索できちゃうとこがすごいですけどもね。あそこもまあ簡単に行けるようなとこじゃないような感じですけどもね。はい、毎回ねいろんなチャレンジして面白いなと思ってるんですけどもね。はい、昔はあれ確かね、深夜枠だったんですよね。それでまあ視聴率が上がってきてっていうね、そんな感じでございましたけどもね。今ね本当に、楽しい番組でございますよね。それでは TOKIO の空船お聞きいただきたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではファイブナインコーナー早速ねお送りしたいと思います。いつもねありがとうございます。
始めるよ。
今日もですね、ツイッター系からですね、メッセージありがとうございます。函館 HGY マキさん、初めてメッセージを送りますということでありがとうございます。BCL から CB 括弧5法、それからアマチュア無線という定番の流れでアマチュア無線を始めました。短波が好きで BCL の関係からでしょうかね。あのノイジーな受信音はたまりません。最近はコンディションが上々でハイバンドがよく聞こえ始めましたので、コンテストなどでもハイバンドが楽しい時期になりましたということでね、ありがとうございます。ハイバンド、そうですね、ここのところ本当に調子いいですよね。まあね、北海道ですね、函館ということですからね。はい、50メガあたりではね全国と更新できるね、時期でございますよね。北海道の方はね梅雨がないというふうにね、言われておりますのでね、どうなんでしょうかね、今一番いい時期なんですかね。はい、まあ、あのコンディションがねいいということでね、50のね、50メガの e スポね、さらにその上の周波数でもね、開けることがありますけれどもね。
取れる？
最近の FT8 ではですね、6メーターで聞いてますと、ヨーロッパとかですね、そちら方面も時たまコールサインが見えるんですよね。ヨーロピアンロシアと言われている、エリアですね、こういったところのですねコールサインが見えたりしますので、コンディションも上々なんだなという感じですが、なかなか CW とかですね SSB の方まで開けないというのがねありますけどもね、その辺がデジタルのですね強みなのかなと思いますけどもね、にぎわっておりますよね。はい、まあ、コンテストでハイバンド楽しめるっていうのもこれもいいですよね。やはり、冬場はねコンディションが死んでいる時はですね、ローバンドね、ローバンドでさえねコンディションが死んじゃってる時がありますからね、全く面白くない時がありますけどもね、こうやっていろんなバンドで楽しめるコンテスト、これもね、この時期ならではでございますよね。はい、HGY さん、牧さん、本当にねありがとうございます。コンテスト楽しまれているようでね、またその辺のですね、戦歴というかですね、状況なんかも教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、目黒 JH1G で E さんかな、太田さん、ルーフターをようやく上げました。自分で屋根に上がりましたので、おう、超久々に楽しかったです。でもさすがに年には勝てず、降りてきたら足はガクガク嫌ですねということで、怪我しないだけ良かったと思います。皆さん気をつけてください。ね、以前はね若い頃ね、ルーフタワーを自分で組み立ててね一人でアンテナ上げたっていう方もね結構いらっしゃると思うんですよ。まあね、今本当に、ここへねおっしゃってる通り、意外とですね足に力をずっとかけて踏ん張っていますからね、なかなかこの足がガクガクガクしちゃうんですよね、降りてくるとね。まあ、こういう時に怪我しますからね、気をつけていただきたいと思うんですけどもね。
だよね。
まあ、もう無理だと思いましたらね、迷わずこのプロにねお願いしていただくとかいうのが一番かもしれませんのでね、ぜひお考えいただきたいと思いますけどもね。まあ、なかなかね以前登れた屋根もですね、実際にまた久々に登ってみますとですね、なかなか恐怖感がありますからね。はい、 まあ、最近はあの2階の屋根までね、届く、まあ、通常我々も仕事で使っておりますけどもね、スライドはしごがありまして、あれを使って屋根の上の問いの部分、軒先の部分までは上がれるんですけどね、そこから先に屋根に這い上がるところがですね、やはり一つ恐怖があって、昔はそんな気がしなかったんですけどね、なかなか恐怖感があるね、状況になるんですよね。そしてまたあの屋根から降りてきてですね、はしごに乗り移る時がですね、また非常にですね恐怖感がありましてね、やはりこの辺りがですね、日頃上り下りしている職人にはかなわないなという感じですね。まあ、それと急な屋根はですね、もう最近ではですね、ロープをですね、補助ロープを張ってですね、それに安全帯をかけてですね、それで上り下りをするというのがね、常設になっておりますけどもね、最近は結構ね、屋根の急なですね、お宅も結構多いもんですからね、そういう場合ですと、なかなか登れないということで、特殊な方法で登るしかないんですけどもね、一番多いのが反対側にロープをかけてですね、登っていくという方法になるわけでございますけどもね。はい、いやそうですか、まあ本当にね、おっしゃってる通り怪我しないね、程度でですね、やっていただきたいと思いますけどもね、まあ、アンテナのね整備するのにもですね、やはり屋根にどうしても登ったり降りたりしますからね、もう本当にねできないと思ったらですね、無理をせずにプロにお願いするのが一番かと思います。
そう、
どうも、太田さんどうもありがとうございました。またですね、写真なんかもね送っていただければありがたいなと思います。ありがとうございました。はい、続きまして鹿児島 KG817 さんですかね。はい、こちらは連日イスポで遠くが聞こえています。大陸からの信号も強力です。FT8 では EU ロシア、さっきお話ししてたような話ですね、キルギスタンなどが入ってきました。 SSBCW はまだまだ聞こえませんが、さすが FT8 です。楽しみが変わりました。番組で FT8 の話をされていましたが、まさにコンディションの変わり目がよくわかりますね。見ているだけですが、ちょっとハマっていますということでね。はい、どうもありがとうございます。そうですよね、まあ、ずっとこのコールサインね、このアプリケーションをですね立ち上げて見てますと、いろんなコールサインが出てくるわけでございますけどもね、そんな中で、時々ですね W のコールサインですとかね、あとまあ EU 方面、こういったところがですね、見えてくると非常に驚きますよね。まあ、ちょっとコンディションが開けてくると、まあ大体あの BY とかですね、韓国 HL 方面はですね非常によく入ってくるんですけど、まあやはりですね、ヨーロッパ方面ですとか、W、 そしてあの南米方面とかもですね、またアフリカ方面、こういった方面もですね、50で開けてくると、これはもう興奮しますよね。はい、まあそれはもう、見え始めてくるとかなりのパイルアップになりますのでね、まあ、こういう時にはですね、特にデジタルモードの時には、相手局をね呼ぶタイミングとかもですね、一つ、ローカル局にですね迷惑のかからないように、間違いないようにですね、送信受信のタイミングを合わせていただくしかないんでございますけどもね。はい、まあ、このあたりのセッティングがですね、 CW とか SSB でのですねシフトで、コールする、この辺のですねテクニックにまた近いものがありますよね。まあ、また全然ちょっとね違いますけどもね、どのあたりで呼べばいいかというのがですねありますのでね、まあ、FT8 とかですね、このあたりはもう、ハイパワーというよりも、やはりこういったタイミングとかですね、周波数の取り方とかですね、この辺がねやはり、パイルアップを抜くための、まあ、テクニックなのかなという感じがいたしますけどもね、この辺はね、もう慣れている曲のですねやり方をずっと聞いているというか見ているという感じですけどもね、そうしますと大体分かってくるという感じですがね、まあ、あとはね、CW や SSB の時と同じように、相手側の DX 側がどの辺から取っていくか、まあ、最近はあの DX ペディションモードとかでですね、まあデジタルにおいてはもうほぼ全てですね、オートシーケンスで動いてしまいますんでね、順番をずっと見ながら待ってるという方が表現的にはいいのかもしれませんけどもね、はい、そんなところでございます。はい、おっしゃる通りね、楽しい時期になりましたよね。またハイバンドがこうやってにぎやかになってきますとね、無線をまたやりたくもなると、そうすると今度は、アンテナの整備をしたくなるというようなことにもつながるところでございますよね。はい、ぜひぜひね皆さんお気をつけになっていただいて、楽しくですねアマチュア無線の運用を楽しんでいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、59コーナーこちらで終了でございます。
了解。
はい、というわけでお送りいたしました QRL でございますけれどもね、372回、ね、冒頭で申し上げましたけれどもね、この372ね、 2SC372 でございますよ。これね、一般の人からすればね、372って何の変哲もない数字なんですけどもね、なんとなくこの思い入れがある、このね、周波数じゃないですね、型番というかね、番号でございますよね。まあ、アマチュア無線局はね、こういった番号をね、いろいろとこだわりのある番号ね、599機をはじめとして非常に多くありますからね、まあ、大体がこういったパーツ類の型番とかですね、無線機の型番ね、その他もろもろあるということでございますけどもね、はい、それを車のナンバーにされてる方もね、もちろんいらっしゃいますしね、いろいろでございますよね。ハムフェアがですね、いよいよ近づいてまいりました。まあ近づいてきたというかね、8月でございますけどもね、今年は8月31日、9月1日ということでね、ちょうど月またぎになってるんですよね。はい、私たちのですね、QRL、こちらも番組ブースをね、また昨年同様出展をする予定でございます。まだですね、抽選会がですね、そろそろだと思うんですけど、いつものね、社員総会の後ぐらいに大体、抽選会があるのかな、まあ、いつもですね、受付と同時に抽選番号を引くんですけどもね、毎回3桁の後半とかですね、いろいろ、まあ、3桁の後半というかですね、後ろの方の番号になっちゃうんですけどもね、時たま、2桁台のね、初めの頃の番号を引いたりする時もあるんですけどもね、まあ、大体いつも場所はですね、同じあたりでか、まあ、ブースを取るという感じでございますがね、今年はどの辺になるのかちょっとまあ楽しみでございますけどもね、一足先にハムフェアがもう始まってるという雰囲気でですね、毎回抽選説明会をですね、楽しみでございますけどもね、はい、またその会場でまたね、毎年お会いする方々もいらっしゃいますんでね、非常に楽しい、ね、イベントでもございます。そんな、ね、時期でもございます。またハムフェアのですね、情報なんかもですね、QRL のブースで何やるかとかですね、そのあたりはですね、また、少しずつ発表していきたいなというふうに思うところでございます。はい、それでは372回この辺で終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。